good afternoon, everyone.
皆さん、こんにちは。
Today, I would like to continue the theme of my recent messages from 2 Timothy 1, verse 7.
今日は、テモテへの手紙第2の1章7節からやっている最近のメッセージのテーマを続けていきたいと思っています。
Let's just start by reading it.
まず読んでみましょう。
God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind.
神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。
Yeah, so you may remember in my first message of this series, we just looked at the first part of this verse.
このシリーズの最初のメッセージで、この聖句の前半の最初の部分をやりましたよね。
But it's not given us a spirit of fear, but of power.
神様は私たちに恐れの霊ではなく力の霊をお与えになりました。
Yeah, so in that message I said about how God gives us this power over fear and timidity in our lives.
そのメッセージの中で神様は私たちの人生において恐れや臆病を克服する力を与えてくださるというお話をしました。
And I said about how because God will always protect us, we don't need to be constantly trying to defend ourselves.
そして私たちが常に自分を守ろうとする必要がないように、神様が私たちを守ってくださるということをお話ししました。
Yeah, and then after that, on Father's Day, I spoke about some of the characteristics of God the Father in that same theme, and about how he transforms us more and more into that character of Jesus.
それから前回父の日にこのテーマを続けたんですけれども、その時には父なる神様の特徴のいくつかを見て、どういうふうに私たちをどんどんこうイエス様のように変えてくださるかということについてお話ししました。
And God does all of that through this spirit of power and love.
そのすべてを神様が私たちのうちにある愛の御霊の力を通して変えてくださる、イエス様が変えてくださるんですね。
For us, as humans, probably one of the most powerful kind of loves we know is the love of a parent for a child. But there is a stronger love than that.
子供を思う親の愛っていうのは、私たちが知っている愛の中で最も強い愛の一つかもしれないですけれども、その愛よりも、どんな愛よりも力強い愛があるんです。
Yeah, there's a more powerful love than any other kind of human love.
どんな愛よりも力強い愛です。
That's the love of God.
それが神様の愛です。
Which is my first point for today.
それが今日の最初のポイントです。
Love of God.God has not given us a spirit of fear, but of power and love, right?
神様は私たちに恐れの霊ではなくて力と愛の霊をお与えになりました。
So the day we become a Christian, God fills us with this powerful love.
クリスチャンになったその日から神様は私たちをこの力強い愛で満たしてくださるんです。
And that's so that we can actually love the people around us.With the same kind of love that God has for us.
それから私たちが神様が私たちに対して抱いておられるのと同じような愛を持って私たちの周りの人々を愛することができるようになります。
It's a self-sacrificing kind of love.
これは自己犠牲、自分を犠牲にするような愛なんです。
Just like Jesus sacrificed himself for us on the cross.
それはイエス様が十字架上で私たちのためにご自身を犠牲にされたような愛です。
God transforms us through this power of his spirit of love.
神様は愛の御霊の力によって私たちを変えてくださいます。
Yeah, I personally think sometimes our image of love can be a bit too weak, a bit too soft.
私たちが愛と言われてイメージするのは、もしかしたら弱い、 柔らかいものかもしれません。でも神様の愛は強いんです。神様の愛は力強いものなんです。
イエス
様は聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますと言われました。
Yeah, so the words I keep repeating all through this series is kind, gentle, and strong, right?
このシリーズで私がずっと言い続けているのは、優しくて親切で強いです。
That's the kind of person Jesus is.
イエス様はこのようなお方なんです。
And it's the kind of person God transforms us into through that power of His Spirit.
そして神様が私たちの心に宿っている御霊の力によって私たちを変えてくださるのは、このような人になるためなんです。
Kind, gentle, and strong.
優しくて親切で強い人に変わっていくためなんです。
And you know, the reason why I keep repeating this is because this is quite hard to find in people.
なんでこんなふうに繰り返すかというと、こういうふうな人はほとんどいないからなんですね。
Yeah, most people are either kind, gentle, and weak, or unkind and strong.
ほとんどの人は親切で優しい、そして弱いか、不親切で強いかのどちらかなんです。
Which is why I think our perception of love can sometimes be a bit weak.
だから私たちが愛と言われてイメージするのが弱い、柔らかいものなんです。
Yeah, but God's love is kind, gentle, and strong.
でも神様の愛は親切で優しくて強いんです。
That's the character of Jesus.
これがイエス様の人格です。
That's who God is.
これこそが神様なんです。
And so today we're going to be focusing on the second half of that verse in Timothy, right? Looking at that title, Spirit of Love.
今日は愛の霊というタイトルでテモテのこの節の後半に焦点を当てます。
Like I say, God has given us a spirit of power and of love.
神様は私たちに力と愛の霊を与えてくださいました。
God is love, right?
神様は愛ですね。
And God's love isn't a weak love.
そして神様の愛は弱くないんです。
It's a very powerful love.
力強い、とても力強い愛なんです。
And like I say, because this is kind of rare in humans, we tend to think that.Kind and gentle equals weak.
人間にはちょっと珍しいことなので、私たちは親切で優しいイコール弱いっていうふうに考えがちですよね。
But nothing could be further from the truth.
でもこれほど真実から遠いこともないです。
True power is kind, gentle, and strong.
本当の力というのは優しくて親切で強いものなんです。
Real love is kind, gentle, and strong.
本当の愛は親切で優しくて強いものなんです。
You know, love may seem weak, it may appear weak, but love is much, much stronger than evil.
愛は弱い、弱く見えるかもしれないですけれども、悪よりもはるかに強いんです。
Love conquers evil every time.
愛は必ず悪に打ち勝ちます。
This is powerful love, right?
これが力強い愛です。
This is the love of God.
そして神様の愛なんです。
And we have a description of that love in 1 Corinthians 13, 4-5.
コリント人への手紙第1の13章4節から5節には神様の愛についての記述があります。
Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It's not arrogant or rude.
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めません。
So this is who God is, right?
神様がこのようなお方なんです。
This is the kind of person God transforms us into.
これこそが神様が私たちを変えてくださる姿なんです。
And this is where real strength lies.
そして本当の強さがここにあります。
Our worldly image of someone who's strong is basically someone who fights for themselves.
私たちがこの世でイメージする強い人というのは自分のために戦う人です。
But God's love does not insist on its own way, right?
でも神様の愛は自分の利益を求めません。
But God's strength enables us to put other people before ourselves.
神様の強さは私たちが自分よりも他の人を優先することを可能にするんです。
That powerful love of God allows us to sacrifice ourselves for other people.
神様の力強い愛によって私たちが他の人々のために自分を犠牲にすることができるようになります。
Just like Jesus, right?
イエス様のようにできるようになるんです。
This is just getting into my second point here.
ここで2点目のポイントになります。力強い愛です。私たちが抱く強さというもののイメージには普通は愛は含まれていないです。そして私たちが愛と言われてイメージするものには強さは含まれてないですよね。
Yeah, but you know, strength without love only hurts people, and love without strength is useless.
でも愛のない強さはただ人を傷つけるだけですし、強さのない愛は何の役にも立たないんです。
So we need both, right?
だから私たちにはその両方が必要なんです。
We need to be both loving and strong.
愛と強さと両方が必要なんです。
God doesn't want you to be strong without love, and he doesn't want you to be loving without strength.
神様は愛なしにただ強くなってほしいとは思っていないし、そして強さのない愛も望んでいません。
So we need to be both, right?
私たちにはその両方が必要なんです。
And God enables us to be bothThrough that spirit of power and love.
そして神様は私たちの内側にある神様の御霊の力によって私たちがその愛と強さの両方をある状態であることを可能にしてくださるんです。この世で最も強い人は神様の御霊が心に宿っている人です。
And the most loving people in the world are those who have the Spirit of God living inside them.
そしてこの世で最も愛に満ちた人というのは神様の御霊が心に宿っている人なんです。
Because God is both loving and strong.
なぜなら神様は愛と強さの両方を持っておられるからです。
In 2015, there was a major terrorist attack.
2015年にフランスで列車テロ事件が起きました。
クリント・イーストウッド actually made a movie about that called The 1517 to Paris.
クリント・イーストウッドはその映画に基づいて15時17分パリ行きという映画を作ったんです。
It's a picture of the movie poster, right?
ここにそのポスターがあります。
So this is aa pretty good movie I'd recommend to anyone who likes this kind of action film.
こういうアクション映画みたいなのに興味がある人にはぜひおすすめしたい。とってもいい映画です。
It's a true story about these three young Americans who prevented that terrorist from shooting up the train.
3人の若いアメリカ人がテロリストによる列車内の銃撃をどういうふうにして阻止したかについての実話です。
Yeah, but what this movie only sort of hints at is that those three guys were all Christians.
そしてこの映画を見ていると、この3人が全員クリスチャンだということがなんとなく伝わってくるんですね。
And one of them is the son of a pastor, right?
そして実際の人たちが自分たちを演じているんですけれども、そのうちの一人は牧師の息子なんです。
Yeah, so whenever these guys are asked about that day, they'll say that it wasn't a coincidence that they were on that train on that day.
そして この3人が列車でのあの日について尋ねられて、自分たちがそこにいたのは偶然ではなかったというふうに言っていたんです。彼らは神様に導かれてここにいて、そして全ては彼らに対しての神様の計画の一部だったというふうに言いました。そしてその日に神様に用いられた器に過ぎなかったんだというふうにも言っていたそうです。そしてこの3人の若者は装填された銃を持って他の乗客を撃っていたテロリストに突撃していったんです。彼らは他の人々を救うために自分たちを犠牲にしたんです。自分たちを犠牲にして他の人々を救いに行ったんです。
That's what I mean by powerful love, right?
力強い愛というのがこういうふうなものなんです。
It's a strong type of love that sacrifices your own interests for the good of other people.
他の人々のために自分の利益を犠牲にする強い愛なんです。
True strength, true power doesn't fight for itself.
本当の強さと本当の力というのは自分のために戦うものではないんです。
It puts other people before itself.
自分よりも他の人を優先するんです。
And nobody would call these three men weak, right?
この3人のことを弱いなんて誰も言わないと思います。
They had a strong, self-sacrificing love to help other people.
彼らは他の人々を助けようとする強い自己犠牲的な愛を持っていました。
This is the kind of love God gives to us in our everyday lives.
これこそ神様が私たちの日常生活に与えてくださる愛なんです。
You don't need to fight for yourself to be strong.
自分が強いというふうに認められるために戦う必要はありません。神様は私たちが自分自身を守ることができる以上に私たちのことを守ってくださいます。ということは他の人を愛することに集中できるということです。自分よりも他の人を優先するということです。
Love is patient, love is kind.
愛は寛容であり、そして親切です。
Doesn't envy or boast. It's not arrogant or rude.
妬んだり自慢したりせず、傲慢でも無礼でもありません。
Doesn't insist on its own way.
そして愛は自分の利益を求めません。
And it's not irritable or resentful.
苛立たず人がした悪を心に留めません。
This may be what many people think of as weak, but there's much more power in love.
これは多くの人が考える強さというものとは正反対かもしれないですけれども、愛にはいわゆるそういう強さというものよりももっと力があります。
This kind of love will earn you the respect of the people around you.
愛によって周りの人の尊敬が得られます。
If I could just give you one tip from this, it will save you a lot of conflict in your relationships. Remember this one. If someone raises their voice to you, you lower your voice.
人間関係での問題を少しでも減らすために一つ覚えておいてほしい秘訣があるんですけれども、誰かが声を荒げたら自分の声を小さくするということを覚えてください。
A gentle answer turns away wrath.
優しい答えは憤りを鎮めるんです。
That's true strength.
これが本当の強さです。
That's one of the ways you'll earn the respect of the people around you.
そうすることで私たちは周囲から尊敬されるようにもなります。
When someone raises their voice to you, you lower yours.
もし誰かが声を荒げたらあなたの声を小さくしてください。
Don't insist on your own way.
自分の利益を求めないようにしまし
Don't be irritable and resentful.
イライラしたり怒ったりしないことです。
Just have that powerful kind of love.
力強い愛を持ってください。
Which brings me to my final point for today.
これで私の最後のポイントになります。
This meekness, not weakness.
弱さではなく柔和です。
And we're going to go to James 3, verse 13.
ヤコブの手紙の3章13節をお読みします。
Who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom.
あなた方のうちで知恵があり、分別のある人は誰でしょうか？その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。
So I think this word meekness is quite an interesting word.
この柔和という言葉はとてもこう興味深い言葉ですね。
You don't hear so much of it in daily conversation, but I know the kids have been learning about it downstairs as part of the fruits of the Spirit.
日常生活ではあまり耳にしないですけれども、今下の階のキッズでは最近御霊の実の一つとして学んでいるんです。
Meekness is one of the main words.Used in the Bible to describe the character of Jesus and the kind of people we as Christians should be.
柔和は聖書の中でイエス様の人格やクリスチャンがこうあるべきというふうな姿を表す主な言葉の一つです。
But again, I think there's a tendency in English to equate meekness with weakness.
でも特に英語では柔和と弱さを似たようなものだと思いがちなんです。
The two words even sound the same, right? Meekness and weakness.
英語の発音が meekness, weakness よく似てるんですね。
Yeah, so most people when they hear the word meek in English, I think they tend to think weak.
だから英語で柔和という言葉を聞くと、多くの人は自動的に弱さっていうふうに思いがちなんです。
Yeah, but you know that's not the biblical definition of the word meek.
でもそれは聖書的な柔和という言葉の定義とは違うんです。
This word meek, if you look at it in the original Greek, it was used to describe like a wild horse that had been tamed.
聖書にあるこの言葉の本来のギリシャ語の意味は、手なずけられた野生の馬を表現するのに使われています。
So a wild horse is very strong, right? It's very...Dangerous when it's out of control.
野生の馬はもうとっても強くて暴れるとすごく危険なものです。
And what happens when you tame that horse is it doesn't lose any of its strength, right? That strength has just been brought under control.
その馬を手なずけても馬が持っている強さや力というのは失われないんです。ただコントロールされるということだけなんです。
Yeah, a tamed horse is just as strong as a wild horse. That strength has just been brought under control.
飼いならされている馬というのは野生の馬と同じぐらい強くて、ただその強さがコントロールされているっていうだけなんです。
And that's the biblical definition of meekness.
これは聖書における柔和という言葉の意味です。
It's strength under control.
コントロールされた強さです。
Just like a tamed horse uses its strength to serve its master, we use our strength to serve God and other people.
飼いならされた馬が主人に仕えるためにその力を使う。そのように私たちも神様や他の人々に仕えるためにその力を使います。
That's what it means to be meek.
それが柔和っていうことです。
When we become a Christian, God doesn't make us weak.He makes us strong for him.
クリスチャンになった時に私たちは弱くなるのではなくて神様のために強くなるんです。
God gives us that strength under control so that we can be used by him.
神様は私たちが神様に用いられることができるように神様ご自身の力を私たちに与えてくださるんです。
Yeah, and you can actually understand that if you read on to the next verse in James chapter 3.
この節、このヤコブの手紙3章のところを文脈に沿って読んでいくと、そのことが理解できます。
We don't have it here today, but that verse basically goes on to tell us what the opposite of meekness is.
この節の今ちょっとお読みしないんですけれども、この節の次のところでは柔和の反対は何かという説明をしています。
It basically says that the opposite of weakness is things like bitter envy, selfishness, and boastfulness.
それは苦々しい妬みとか敵対心や傲慢などなんです。
So what you can understand is meekness is putting other people before yourself, right?
つまり柔和というのは自分よりも他の人を優先することなんです。
It's the opposite of selfishness.
自己中心の反対です。
And of course, that's not an easy thing to do.
もちろんそれは簡単なことじゃないです。
It takes a lot of strength to put the interests of other people before yourself.
自分よりも他の人のために行動するのはかなり強くないと、強さが必要なんです。
That's why meekness is strength under control.
だからこそ柔和というのはコントロールされた強さなんです。
Just like that wild horse that has been brought under control, we use our strength to serve God and other people.
制御された野生の馬のように、私たちは神様に仕えて、他の人々に仕えるために力を使います。
Yeah, I could use a wee example from my own life to demonstrate this.
このことを説明するのに、私自身の人生の例に挙げてちょっとお話ししたいと思います。
I have in my life come across something that's very, very rare, very unusual in Japan.
私は日常生活の中で、日本ではすごく珍しいことに出くわすことがあるんです。
That's a convenience store worker with a bad attitude.
それは態度の悪いコンビニの店員さんです。
It's pretty bad. Every time I go in there, there's no greeting, no polite Japanese, nothing like that.
そのコンビニに入るたびに挨拶もなくて、そして日本語もこう丁寧ではなくて、結構ひどいんです。
One time I was in there with my little kids, and they were picking out their sweets, and I said, "Okay, put your sweets up on the counter there so they can scan them."
そしてある時、子供と一緒にいて、好きなお菓子を選ばせてあげてました。そしてレジに持って行って、ピッとしてもらう、スキャンしてもらうためにお菓子をその台のところに置いてねっていうふうに子供に言ってたんです。
Yeah, and this person was getting all irritated and upset and was just like, just give me the money, give me the money.
するとその人はもうイライラした態度で、お金だけ早くっていうふうな感じで来たんですね。
That's the kind of attitude I'm dealing with.
そういう態度でいつもやられてるわけです。
So now I think, whenever I go into that shop,I think I have a choice to make.
だから今そのコンビニに行くたびに私は選択を迫られているわけです。
I think I can respond to that situation in one of three ways.
その状況に対して3つの対応を選ぶことができます。
One would be to respond in weakness. Two would be to respond in strength out of control. Three would be to respond in strength under control.
一つ目は弱さで対応する、二つ目はコントロールされていない強さで対応する、そして三つ目はコントロールされている強さで対応するの三つです。
Yeah, so to respond in weakness would maybe just be to avoid the whole situation.
弱さで対応するということはもうその状況自体を避けるということかもしれません。
Maybe just be scared to go in there and choose to shop somewhere else.
怖がってもう別の店で買い物しようというふうにその店を避けることです。コントロールされていない強さで対応するというのはそのレジの人に同じようにイライラした態度で返すことだと思います。
If I'm honest, that's probably what I feel most tempted to do most of the time.
正直に言うと、私も同じような態度で返したくなります。
Yeah, but to respond in strength under control, to respond in meekness, would be to think of that person over myself. Go in there and maybe ask, how are you doing today?
でもコントロールされている強さで対応することと、そして柔和に対応するということは、自分よりもその人のことを考えて、そしてその人に大丈夫ですかというふうに、元気ですかみたいに尋ねられることだと思うんですね。
Yeah, I don't know what they're going through in life. I'm sure they have a reason behind the attitude.
その人たちが人生で何を経験しているのかわからないですけれども、その態度にはきっと理由があるというふうに思うんです。
So that's meekness, right? Meekness is using your strength to help and care for other people.
柔和というのは、こういうふうに他の人のため、そして他の人を助けるために自分の強さを使うことなんです。
Meekness is strength under control.
柔和というのはコントロールされた力のことです。
That's the kind of person God transforms us into through that spirit of power, love, and self-discipline.
神様の力と愛と慎みの霊によって、私たちはこのような人にだんだん変えられていくんです。
And I'm probably going to be continuing this theme next time as we look at the final part of the verse.
次の回は今日のテモテへの手紙の箇所の最後の部分を見て、このテーマにの終わりの方につながる予定です。
Yeah, but for now, let's just close in a word of prayer.
でも今はお祈りで締めくくります。
Thank you, God, for that strength in our hearts.
神様、この心の内にある強さを与えてくださってありがとうございます。
Help us to use that strength not for ourselves, but for serving you and other people.
この強さを自分のために使うのではなくて、神様、あなたや周りの人に使えるために使うことができるようにどうか導いてください。
And through doing that, help us to just be a blessing to everyone we meet.
そういうふうにすることによって、私たちが出会う周りの人々への祝福となることができるようにどうか助けてください。
We pray all these things in Jesus' name.
イエス様のお名前を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
Oh. 光り放って So enjoying time of fellowship, get to know someone. There's some new people. Go ahead, even new people, don't be shy. Meet some people and talk to one another. Bless one another.
Fellowship time, 皆さんお楽しみください。
Thank you.